皆さん、おはこんばんちは。
おはこんばんにちは。
オリジンは火曜日始まりました。
始まりました。
ノーブレーキの歩むと
ブブと
大城です。
大城さん、この3人でお届けします。
お願いします。
よろしくお願いします、はい。来年で30歳に僕らなるわけですよね。
13、
で、地元の中学校の LINE グループが同窓会をしようというね風に盛り上がってますけども。
お、はいはい、32名いる、
南西中学校。タイムカプセルを開けるとか開けないとかで、なんそのお腹のやつまた
これね、
やけどの跡があるじゃないですか。おへその真上に今、
そう、やけどしたんすよ。
お腹やけどするってある？
しかも結構広範囲でしょこれ。500円玉2枚分ぐらい。これでもグロ注意じゃないですか。大丈夫ですか？あの、だから
穴開いてるぞ。
へそへそへそへそへそ、ここじゃない見るところは。上のここ
お腹に穴開いてる、ぽっかりと。
お好み焼き焼くっつって、はい、もうお好み焼き焼くじゃないですかそりゃ
まあまあな、
焼きっていうぐらいだから焼くでしょ。
おー、まあお好みは、
お好みで焼くでしょ。
お好みで焼くね。
焼くさ、
うん。どこで焼いたの？国際通り？
おちおちおち、俺
日曜日の
露天出して
お家で、
お家でやってたんですよ、うん。でそしたらね、うん、まあ、油引かないといけないさ、フライパンに。
ちょっと待って、お前家で基本上裸なの？
上裸ですよ僕
基本。
パンツ一丁で。
うわ、
で油引くでしょ。
人が来たら着るでしょ。
いやでもレベルによります。
あ、友達とか同級生とかだったら、
パンツ一丁で出るし、
うん、嫁の女友達は、
いやそれは服着ますよ。か家出ますよ僕。
どっからよ、玄関入り口1個しかないだろ。
じゃあ今日お家嫁の友達が来ますよっつったら、もう事前に出ます僕。
なるほどなるほど、うん、上裸で。
なんでよって言っちゃったよなんでよだけど、なんでよって言っちゃったよ
そのまま
ツッコミじゃなくて、
ツッコミじゃなくて、
本当に疑問に思って。
なんで
だから、フライパンでこう温めてたら、うん、油きれいに引かないといけないでしょ、うん。あっち側難しいじゃないですかフライパンの奥に油を曲面まで、なんていうんですか、この湾曲してるところまで油を引きたかったんですよ。
あそこまで引かんといけんか。
いや引きますよ。フライパンをこうぐるぐる回してたんですよ。こうね、斜めにしながらこういろいろいろんな角度でやってたら、気づいたらお腹に当たってましたフライパンが
シュッってなったわけ。
あちゃちゃちゃちゃちゃ
それによる二次災害は起こらなかったの？その油をこう使って回してて、重鉄であちゃちゃってフライパンをこうひっくり返してしまったりとかってい
う
のはない？
そう、フライパンをひっくり返し、フライパンが飛んで、
飛んだ、
もう窓ガラス割れて、で隣の住民がびっくりしたら、
びっくりしたら、
あのアパート全員がびっくりして、アパートが全部崩れました。
おいすごい、
もう連鎖連鎖連鎖
連鎖連鎖で、
車で生活してます。
一方その頃ブラジルでは争いが終わったみたいな
終わった何なんだ、
地域住民の争いが終わったみたいな、気をつけてくださいよ。
はい、
上裸っつったら僕の親父もそうでしたね。
あれ待って、同窓会なのしないんですか？
するするするよ。もう早っ、もう欲しがるね。
遅いでしょ
欲しがるね。
俺逆に同窓会の話が聞きたかったのに、あなたがやけどの、ね、話を振るから、ね、
違います。今は裸の話でしょ。
いや元は同窓会の話ですよ。
待って待って待って、一回上裸の話させてくれ。
いや、したじゃないですか。
僕もさせてくださいよ。それはお互い様ですよ。
ああ、いいですよ。じゃあ
大城さんも家では。
そうですね。
え嘘でしょ、上裸でパンツ一丁。
下はあ、トランクスです、ブリーフです、ズボンです。
パンツ一丁の時もあるし、
そのパンツはだからブリーフです、トランクスです、 T 字です、
トランクス。
バスタオル巻いただけの時とか。
え、
バスタオル巻いただけの、はい、で生活するってことですか？寝るまで、お風呂上がりから寝るまで
シーツ巻いただけとか。
エロい救世主みたいな感じ。
そして寝るときは
救世主だ。
その場合寝るときはどうするんですか？スポンポンです、
シーツ巻いて。
そのままシーツ巻いて、
ああじゃあ布団にシーツ引かなくていいんだ
いやそりゃ引くでしょ
結婚してたら。
あ、結婚してから、
してから独身の話ですか？
でも上裸でもあるでしょ、結婚しても。今はもう、
あ、まあそういう時もあります。
あ、
そういう時もあるってことは、じゃあそうじゃない時の方が多いってことです 布を羽織ってる時が多い。
夏は結構暑い、ね、あやっぱなんか裸になりがち。
でもどうかなって思いますよね。一人暮らしの時は上裸で、うん、ほぼ裸で生活してたのに、うん、結婚したら服を羽織るようになったっていうのはこれ無理してるんじゃないかなっていう結婚生活無理してるんじゃないかなっていうのは
ありますよ、ね。
うん、
気使ってるよね。
気使ってるってなります。やっぱいや僕結婚してないんでそれが理想、うん、自分本来の自分を出せる夫婦っていうのが理想ですね。僕の親父も、はい、前の親父よ。
どっち
最近の。
ああ最新の お父さんもう古いけど
iOS で言ったらセブンよ、
うんうん、一番今8があるけど、るだけど8はまだ出てないからな、うん、やってないんだ。そうそうそう、母ちゃんはまだ8には
いってないいってない、アップデートはしてない、うん、で上裸だったんですよ、
うん、
で同じように卵焼き焼いてて、
はい、
卵焼きをこう上に飛ばして、
はいはいはいはい、
それから胸に落ちかけ
てドリブル上手な人のドリブルドロップ
卵焼きドロップあーちゃちゃちゃちゃっつって、
はあ、
僕は上裸では生活しないですね、一人暮らしなんですけど。
あお前の上裸はそうですね、見ないですね。
なんか不安なんですよ、何か一枚羽織ってないと。
あ例えばまあ災害が起きた時とかってこと、
まあ、うん、防寒が入ってきたりとかした時に
俺トイレの時いつも思うよね。
何があ
の今ここで、うん、今例えば大きい方してる時に、うん、まあ災害が起こって
あ
このままの姿で見つかるんだって思ったら
あいたたまれないよな。
ズボンを、うん、ズボンとパンツのセットをそばに置いとくのか足にかけるのか、
はいはいはい、
足にかけるのはさすがになんかバレたくないさ。
まあまあなるほどね、うんうん、あ分かるわ。
ちょっと考えますね
僕。あれですね、たまにトイレ全部埋まってた時に、まあ、どっちも使っていいですよっていうこの大きめのトイレじゃないですか、障害者用の。
ああはいはいはい。
あれってあの便器から扉って遠いから、うん、もうずっとドキドキしてるよね。もしかしたら鍵が閉まってないんじゃないかなっていう。
あああるよね、あるある。
もう開けられたら終わりだからな、もう、うん、もう終わり。ガラッて開けられたらもうあの距離は無理よ、もう見られるよ
いや隠すことはできますけどね。
あと海水浴場のトイレね。
おう
海水浴場のトイレってやっぱ上裸じゃないですか、そこは。
うんそうですよ。
でそこで水着を取ると裸になるわけじゃないですか、
ポンポンですね。
それをこうグーグルアースみたいに自分をふーって上に上げて見た時にとっても情けないなっていう気持ちになるわけよ
いやそれ
なんで俺こんなとこで裸、
ないでしょ、
なんで俺こんなとこで裸なってんだっていうね。
あの海水浴場のトイレ嫌だよな、あの下が砂。
いや
あれ気持ち悪いっすよね
あそこ濡れてるのはもう嫌なイメージしかない。
もうあれ嫌なんだよな、まあ、しゃあないけどね、絶対に防ぎきれないけど。い
や
い
やもうあれは水なんでしょうけど、海とかの、まあ、水なんですよ。もうダメ、あれはもう、
でスリッパ型のサンダルっていうんですか、今クロックスの形とスリッパ型があるじゃないですか、はいはいはい、普通 あのビーチサンダルね、
うんうんうん、
ビーチサンダルあのかかとから背面にかけてピチャッて跳ねるの分かります。
ああ跳ねるね。
だからトイレすり足になっちゃうんですよ。
ああなるべくこう、
もう汚いから
目地悪いね、確かに。 あそこはちょっと耐え難いね。
あもうダメ、あかんわ。
あ、
はい、
同窓会、
うん、
ここで同窓会の話が出てくるんですよね、繋がるわけですね
繋がってないけどまあいいでしょう。
まあまあ大した話じゃないよ、そんなエピソードあるわけじゃないけど、うん、タイムカプセル開けるっつって騒いでるでしょ。
そうですね、うん、もう中学校3年生に埋めたやつか、2年、まあそんな中学校時代に埋めたタイムカプセル、25歳の自分に向けてなんですよ本来は。あの当時は
そうでしたっけ。
そうですそうです。だから先輩方も開けてるんですよ、
10年後ぐらいってこと
か。そうですね、でも僕らはもう
でそのタイムカプセルを埋めてる場所っていうのが校舎の中だったよね、
うん、そうです
よ。
そうコンクリートで埋めたんですよ、あの大きいコンクリート作って。
写真で見たら封印なんですよもう何か邪悪なものを学校の中心に閉じ、めちゃくちゃでっかいコンクリートがドンって乗ってる。
宮尾が入ってる。
宮尾、
彼岸島の宮尾。
あ彼岸島の宮尾がそれぐらいのね
閉じ込められてたやつですよ。
いやこれ
これ重機とかじゃないと
覚えてないです。
あ中に、うん、あでも覚えてないです僕も。
あんまり覚えてないんですけど、そのね、
うん、
こんな厳重に俺ら学年全員の入れたんか。
そうです。
は
で代表者もほら決まってましたでしょ、見たでしょ LINE の
社名。 あいつ代表者、
その当時にもう企画書が作られてたんですよ。 何年何組の、連絡係誰誰誰誰っていうのが、
すごいね。
その資料が見つかったんですよ。
公共事業みたいだね何年も前から
そうね、
ずっとずっと動いてきて、ちょこちょこちょこちょこ動いてきて、ようやくこう掘り出すっていう、
着工できる、
着工できるっていう地域住民の反対もあり、
押し切り
押し切り、
まあ俺ね、説得して、
いろんな利権問題もあって、ようやく今年やるって言ってたっけ。
そうです、今年着工ですよ
楽しみですね。
完成はいつなるか分かりませんが、
そうですね、着工、
もう本当に本格的に動き出す。
こ、開けるのもこれだ、俺ら持ち、この重機とかで。
いや、これだからね、蓋があったと思うんですよ。普通にだ、周りだけ厳重に囲って、まあ、湿気やら何やらの対策のために。ああ、うん、だからそんなお金とかかかるもんじゃないと思います。
蓋なの、パカッて開けたら取れる感じ、
金庫みたいな感じじゃないですかね。
へえ、
まあ要はそんな蓋じゃないけど、分厚い、まあ、コンクリートをただ取るみたいな。
まあまあ、お前に質問してもあれだけど、
うん、
他の学年の人たちはどこにじゃ埋めたのかな。
あ、同じ場所ですよ。
え、
あそこに代々、あの年功序列です。出ては入り出ては入りです
ああ、
はい、
じゃあ俺らのは取られてないから、ちょっと順序おかしくなってんだ
と思います、と思います、分かりません。
ああ、なるほどね、
うん、
あ、じゃあまあ取れ、ちょいちょい取れてはいるんだ、取られてはいるんだ
取られてはいます、あそこからちょこちょこみやびは出てます。各年代のみやびが、各年代のみやびが出てます。
まあ、漫画の悪者のキャラクターですよ。じゃあもうそろそろこうバカなってるかもしれんね。
いや、その辺はその辺はもう厳重にやってますよ。
ゆるーく
なって。何入れました？
覚えてないんです。
ですよね。俺も覚えてないです。
だから中3でしょ。
中2中3。
中2中3の時に好きだったものを思い出せばいいんですよ、おのずと。今僕が29なんで
13年前。
13年前になっちゃいます。
そしたら16か。
14年。14、15年前ですね。
2000年なんすか。
はあ、そうだそうだよ、
そうだ、2000年子だ
いやいや小学校みたいな
え、俺なんかってじゃあ相当若いんだ。2000年って最近のイメージですよね。
めっちゃ最近ですよ。2000年の時にだから何が好きだったかっていう、
いや、わかんないっすよ。
いや、スケボーとかね、自分の好きだったものよ。
スケボーはでも入れきれんからな。
スケボーのタイヤとかかもしれんよ。
うん、まあ、楽しみですね。これでだからまあ同窓会も兼ねて、
うん、
またこれでほらよくある問題であれですよ。
何？
全員が呼べる日にするのか、もう来れる日だけをもう結構するのか。
はいはいはいはい。
もうあるあるですよね、同窓会あるある。
え、そうなの？
で、同窓会でやるってなったらどっち取るかですよね。
多い方選ぶのかってこと？
多い方選ぶのか。うん、そう、多い方選んで、もう本当にいろんな人に連絡して、いろんな人の都合が合うところにやるのか、うん、それともある程度の感じで決めた日にちにみんなが合わせてもらうのか、もう来れない人はしゃあない、切るのか。
2000年っつったらさ、今ちょっと調べたんだけど、ざっくりさ、何が流行ってたかとか、まあ音楽で言うとライオンハート、
あ、歌ってましたね。
歌ってたね、
うん、
あとね、意外と、え、そんな前っていうのいっぱいありますよ。信号ママのオハロック、
あ、そんな前なんですね
あと、ミュージックアワーね、
テレテテ
ン、じゃじゃ、ミュージックステーション、
ん、
M ステ、
あー、あれか、あのポロポロポログラ、
ポルノグラフィティね、
うん、
うん、で、ラブマシーンね、
うん、まあまあもうこれは名曲ですよね。
流行ってたね、モーニング娘。好きだったわ。
うん、
誰が好きでした、モーニング娘。
1位さやか
は？
いや、ほんまです。
1位さやか好きだったの？
はい、僕1位さやか推しでした。
僕はね、ごまきなんですよね。
いや、もうごまきなんてそりゃそうでしょ
いや、1位さやかもそりゃそうだろ。
いや、1位さやかは結構あれじゃないですか、低めじゃないですか。
いやいやいやいやいや、1位さやかは高かったですよ。
低かったですよね。
いやいやいや、お前がシュールと思ってるけどベタだからね。
1位さやかじゃない、ね、ごめんなさい、すごい人、顎がすごい人
いない、そんなに。
いたいたいたいた、
そんな人はいない。
顎がすごい人いた、顎が目立つ人いたさ。
いないや、失礼だよ。調べて出てきた時に失礼になってくるよお前。これ
モーニング娘。顎で検索者出てくると思う。
じゃあ俺ググるよ、モーニング娘。顎で、
うん、いたさ、何でしたっけ。
絶対出てこない。
あのシャラン級の方と結婚された方じゃないかな。
え、
シャラン級の太っちょの人、太ってる人、シャラン級じゃなくてソフィアじゃなくて
あ、ルナシーの？
ルナシー、ルナシー。
ルナシーのドラム？深夜さん。
と結婚された方。顎で有名な。
深夜モーニング娘。
顎というか、エラか、エラ。
いや、石黒彩さん。
石黒彩さん。
いや、全然だからね。全然エラも出てないし、顎も出てないからね。
いやいや、エラーでしたよ、エラー。
石黒彩さん。石黒彩さん、全然ですよ。
いや当時ね、石黒さんつったら、石黒一位最下っつったら批判的でしたよ。みんなもう何でした、加護さん、うん、あ、加護さんよりもっと前、あの矢口さんとか、
うんうん、
もっとメインの人いたじゃないですか。誰でしたっけ、ソメイヨシノじゃなくて。ああ、やっぱ綺麗、今でしょ、今綺麗。当時は
そうですか。
あのメインの人誰でした、あの大島優子さん的な場所にいた
リーダー、
ちっちゃい方、
ナッチ、
ナッチ、ナッチ、ナッチ、ナッチ。
いや、ナッチリーダーじゃないでしょ。
とか、あの飯田、
飯田、ああ、
飯田香織さん、
あれも吉澤さんも、
ひとみさん、
吉澤ひとみさん、
まあまあまあまあまあまあまあ、まあ、
懐かしいですね。
うん、うん、
さあ、
あ、じゃあ僕言っていいですか。
あ、どうぞどうぞ。
いや、大した話じゃないですけど、
ええ、
いや怖いなっていう話で、
お、
昨日ね、深夜1時頃、
お、
車で走ってたんですよ、
うん、
そしたらもう道路のど真ん中で、
うん、
裸のおじさんが歩いてたんですよ。
それお前じゃないの。
俺じゃない、なんで俺が運転してなんか
思念が
着信ありみたいな、なんか自分から電話か、ね、自分から電話かかってきた、死ぬみたいな。
いいです、いいです、どうぞどうぞ。
で、
裸、
裸です、裸、
丸バイ、
うん、パンツ一丁
言わんと。
で、ごめんなさい、
はい、それ
で道路真ん中歩いてて、
ああ、
もうプップしても反応ないんですよ。
お
う、だからもうこれはまあちょっと病気だとか、うん、酔っ払ってるからとか危険だと。
ああ、
でも警察電話して、ああ、まあ、ここでこういう方いるんでよろしくお願いしますって言って、
ああ、
で警察の方に、じゃあすいませんって、もしよければ警察が来るまでちょっと後ろついてってもらっていいですかって
、
はい、本当によければでいいので、
捜査協力みたいな、
ちょっともし何か車とか来た時に危ないのでつって、
うんうん、
あまり声をかけないでいいですよ、うん、何かあるかわからないので。
もしかしたら今ほら話題のそういう薬かもしれないしね、危険ドラッグ的
な、ね、うんうん、とりあえず近づかないでいいので、うん、もう本当に距離を置きながらでいいので、車でだったら車でハザード出しながら、
うん、
路肩にゆっくりお願いしますって言われて、うん、あ、分かりましたっつって、
はい、
でやってたら、もうやっぱね、普通にお前の家の近くで、あの夕町のところだよ。
あっつ、あの女が多いんだよ、
夕町の道、本当に、
あ
だっつって、
うん、だからそこはぶっ殺すぞおじさんも出るからね。
そうそうそうそう
人の顔見てぶっ殺すぞっていう、
本当に怖
い、本当にいますからね。
で、うん、まあ、もうやってたんですけど、
うん、
でも本当にブンブン車来るけど、
うん、
みんなもう避けるわけ、
う
ん、なんていうの、心配もしないというか、でめっちゃクラクションとかも鳴らす、
着率不動、
うん、歩いてる、泊まり高校向けに歩いてるわけ。
ああ、アジアに向かってる感じ。
うん、あの泊まり向けに歩いてる。
ああ、じゃあ、あれだ、もう本当にゴーパチに向かってる感じ。
そうそうそう、ゴーパチに向
かって
、もう危ないんですよ。でも1時だからそんなに交通量ないですけども、もうみんなだけでくるくるも早いんですよ。
あっちゃ早いね、あっちゃ危ない、うん、
あけど全然動かんわけ、クラクション鳴らしてもハイライトパンパンやっても動、もう絶対綺麗にまっすぐ一応歩くわけただめっちゃ遅いけど、ただ綺麗にまっすぐ歩く。
フラフラしてるとかではない
じゃない、もうしっかりまっすぐゆっくり。これ何なのと思って、もう、まあ、後ろがついてったんですけど、うん、もうあまりにもちょっと本当に危ないから、車の関係で事故りそうだなと思って、うん、車止めて、
うん、
おじさんのところ行って、
おじさんなんだね、
おじさん、おじいさんです、
うん、あ、おじいさん、うん、
白髪で、
うん、
おじいさんのところ行って、
うん、
正面行ったら顔見たら、もうめっちゃニコニコしてるんですよ。
ほう、
でおじいさんっつって、なんねえっつって、
うん、
普通に受け答えできて、ここ危ないんで、おじさん、あ、おじさん、あの歩道歩きましょう、
うん、
歩道あっちを歩くのか、
え、
ありがとうっつって、
うん、
握手されて、
うん、
はい、
であ
っちじゃ歩こうねっつって、
うん、
歩き寄ったんですよ。いや、なんていうの、ちゃんと会話もできたし、
うん、その人の正体分かった、俺
感謝されて握手もされたんですよ。
誰か分かったわ。
誰？
神様だよ。
いや、ありえるよ、
道路の神様、道路の神様。
いや、なんで、まあこういうことがあったんですけど、俺のでも軽率だったなと思って、
あ、そのすぐそういう危険な人って判断してしまったと、
あ、しなかったという、 俺も普通だ行って、うん、もう本当に恐る恐るじゃなくおじさんおじさんって感じで近づいてったんですよ、うんうんうん、もし刃物持ってたりだったとかまあ裸一丁ですけど
俺はてっきりもっと早くそれをやっ
とけば、いや俺はいや軽率だったなと思いました。警察が来たでわっつって、
どっち軽率
軽率だったんですよ。
ですよね。
で誰が軽率だなとは思わなかったんです。歩道を歩かして
で来た警察
警察軽率な人が警察を呼んだんですよ。まあ、結果ね、とりあえずとりあえず
ちょっと一回整理させて。
はい、はい、軽率だなとは思わなかったですよ。その時はおじいさんじゃあ歩道歩きましょう。歩道歩かせたんですよ。
おじいさんは軽率？
おじいさんは警察です。違う。でも歩道歩かせて、あもうじゃあ大丈夫だなと思って、一応まあ警察が来るまで、うん、ゆっくりついていこうと思って歩いてた、はいはいはい、車走らせてたの、うん、そしたらパッとカー来たら、うん、もう僕はパッシングして、うん、反対車線から来てね、パッシング、うん、じゃすぐ U ターンして来よったんですよ。
あ巡査車
パッとカー来たんですよ、うん、2台で来よったんですよ。してふわんキキーン止めて、はいはいおじさんおじさんおじさんつって4目でわって囲みよったんですよ。あ全然舐めてないなと。いやなんて見た目はもうおじいさんなんですよ、うん、もうすぐ分かるんですよ、
うんうん、でもやっぱり2台の4名
で4名でもうすぐ正面行って、うん、違う警察官が後ろすぐ囲いよったんですよ
今ゲップするかね
俺これ見てあやっぱなんていうの簡単にやっちゃいかんなと。
あそれはそうですよ。
なめてちゃいかんな。いや優しさなのかもしれないですけど、うん、優しく接するのがね。
それでさって刺されてたんでしょ。やばいよ
これ
何
いや考えもんだなと思ったんですよ。おじゃあ皆さんも気をつけてくださいねっていう。
まあそうですね、
うん、いやまあこれ迷ったの話しようか。まあだからこう病気かもしれないし、まあね、あれなんですけど
結果わかんない。
結果わかんないです。もう僕はすぐ警察官の方が来て、
もしかしたら俺同じおじいさんかもしれんな。だから昔さ、うん、まあ近く家の近くで酒飲んで俺よ、まあ、帰って歩いて帰ってたのよ、うん、で港の方から、うん、海見ながらしたらおじいさんが倒れててこの手の方から血が垂れてるから、うん、えってなって大丈夫ですかって言ってで救急車呼んで、
お
で救急車が来るまで、ま、ずっとお話ししてあげてて、
うん、
で今考えたら軽率だったなって。
いやそうよ。いや本当にこれは何もなかったから、いや
罠だったかもしれない。
あもういいねってよいい頑張ったねというか、うん、あれですけど、
なんか放浪癖があるみたいで、
うん、
同時にそのおじいちゃんの息子の嫁みたいな人も来よったっけよ、
うん、
デジョージられてたな、
うん、いやこれでじゃあもう例えばアイムがじゃ怪我したとしたら、うん、殴られたり襲われたりとかしたら、うん、多分他の人はこんな簡単に近づいたらダメだよって言うわけでしょ。
あ叱られる系ね逆に、うん、ただ、うん、ここで繋がってくるんですけど、僕キックボクシングやってるじゃないですか。
やってますね。もう長いことやってますよね。
やってない、まあ、それ今休んでるよね、まあ、そういうのも、まあ、危険この予想管理能力っていうのはこう高めてった方が一応
そう。そう喋るにしても、うん、警戒心持って喋った方がいいなと思って
人と、
うん、うん、あいやこういう場合ね、もう本当に僕はフランクに、うん、おじさん大丈夫ねって言ったんですよ。
あはいはい、はい、
じゃなくちょっとまあ喋りながらも距離を置きながら、うん、手が出てくるんじゃないか襲ってくるんじゃないかっていう。
あお前もじゃあその人のこの攻撃範囲内に入ったんだ。
いやすぐ懐入って俺
射程距離内に入ったんだ
すぐ入ってよ。
ああお前スタンド使いだったらすぐやられてるタイプのやっぱある程度距離は保たないといけないんじゃないですか。
だからもうすぐ握手されましたもん僕
その握手に応じるのもまた、それもしかしたらエネルギーを吸い取られるかもしれないよ。
そう掴まれたらエネルギーは分かんないですけど
いやそのおじいさんがたまたまドクターゲロじゃなかったからよかったもののドクターゲロだったらお前手のひらから吸収
ドクターゲロの可能性の方が高いの普段たまたまおじいさんだったからよかった。え普段はドクターゲロの可能性
たまたまおじいさんだったからよかったもののお前ドクターゲロだったら手のひらの
危なかったな
エネルギー吸収されますよ。まあね、まあ、物騒な世の中ですから。
そうなんですよ、
うん、特に沖縄もまあ安全な方だと思いますけど、うん、場所によってはね
怖い、
うん、まあ、CM 行く前にね外人墓地合うじゃないですか。
うん泊まりのね
泊まり僕の家の近くに、うん、でウイスキーハマってる時期があって僕酒で、
うん、なんか分かったかも。
小瓶で飲んで、うんうん、で海見て飲んだりしてた時に、うん、酔っ払ってから外人墓地の方に腰掛けて、
うん、
その外人墓地に話しかけたことがあったんですよ。
外枠のところね。
そうそうそう、
うん、
なんか大変だったねみたいなそういうテンションになってしまったんですよ、
うん、
ちょっと自分に酔っちゃっててあともうちょいで お前も飲めってから
なあ、そうそうあの
ポタポタポタポタ知らない知らん外人のあのお墓にやりそうだったっていう話があってね。
これかっこいいな。
これやってみたいんですよ。
なあ、なんか映画でゆかりの戦争から帰ってきて戦友、
ね、だからそういうテンションだったんですよね。うん、あやがてやりそうでした。旗から見たも俺もね、
それ多分犯罪ですよ。
犯罪ですよ、ね。うん、はい、それでは皆さんからのメールもお待ちしてます。メールアドレスがorigin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。じゃんじゃん送ってください。それでは CM です。
首里出身の2人のドクター、田名武と比嘉明を中心に首里城下町クリニックは、地域の皆様が安心して通院できるかかりつけ医を目指しています。お体のことお気軽にご相談ください。医療法人朝の会首里城下町クリニック、電話番号 098-885-5000 番。
はい、オリジナルは生放送でお届けしてます。メールの方も来てますが、はい、まず1通目こちら、先ほどですね、上裸で生活してるのかしてないのかね、ディレクターの大城さんはまあそうでもないよ、来てるよっていう風に、うん、
結婚してからはって言ってました
ね、うん、暑い時だけって今おっしゃってたんですけど、うん、今大城さんのこの奥さんからメール来まして、こら大城くま、ほぼ裸で生活してるよこの野郎。
ほぼ裸というのは
だからさっきちょっと見え張ってたみたいね、
うん、
ほぼ裸というのは
どちらまで、
もうほぼ裸、
すごい
原始的
したら相当見え張るよだな。
まあ服を着ることが見栄を張るっていうことなのかどうかっていうのも、これはもう自然界レベルで話したらもう難しい話です よ
ね。ね、そうですそうですけど、それはそうですけど。
極力見られないようにはしてますよ。
ああ、局部は。
局部は。
局部は極力。ね、
極極だ。
極極ですね。じゃあ続いてこちらいきましょう。あゆむさん、ブブさん、こんばんは。
こんばんは。
赤坂サカスです。
あ、ありがとうございます。
さっきあの某ファーストフード店でお昼を食べていたら、うん、隣にいた50代から60代のおばさま2人組が息子の一人暮らしデビューについて熱く語り合っていました。
お、
鍋が使ったままだの、鮭フレークが使えるだの、私は焼き鮭をほぐして使う派だから一度も買ったことがないわだの、
うんうんうん、
ぶっちゃけどうでもいい話。
うん、いやそれはね、違うテーブルにいるからそれはどうでもいい話ですよ、それをね言われてたら。
で、引っ越して初めての出勤が心配で、うん、5時に目覚めたから散歩がてら様子を見に行ったら、
おうおう、
ばったり鉢合わせたとか、
はいはいはい、
夜も安心して寝られないとか、うん、いいよってからにシェービロイほっといてもしないよやって思うんですけど、どうですか、なんとか言ってあげてね。え、ねえ、若者独立応援団の任せてるおさん、
ほう、俺はもう赤坂サカスさんがあまりにもひにくれすぎですわ。
いや別にいいだろ。いや、うん、僕も思うんですよ、母とか、まあ、うん、先輩方からの一人暮らしの知恵って紆余曲折しての知恵だから、
うん、
入ってこないんですよ。
そうよ、
鮭フレークとか言われても、うん、まあ確か便利かもしれんけど、買うかね俺が。
そんなん分かりませんよ、
この俺が買うかね。
いや、これがね、だからこのおばさま方がおしゃべりしててランチしてる赤坂サカスさんね、一人でランチしてる赤坂、二人か知らないですよ、ああ来て、私はねこうだったのよ、息子はこうしたいのよって言ってるんだったら分かりますよ、
うん、いや、まあそういう話が聞こえてきて、
うん、
どうでもいいじゃない。でも若者 を独立応援団の任せてるおさんに今依頼が来てるんですよね。
はい、任せてるおっ
す。あ、早いな、
うん、
いいよ、ちゃんと呼ぼう。じゃあフレフレで若者を応援してくれると言われている、任せてるおさんを呼んでみたいと思います。それでは若者独立応援団団長、任せてるおさん、お願いします。
アフリーアフリー、若者頑張れ、フレフレ若者、フレフレ若者、若者
さあ、任せてるおさん。
任せてるおでございます。任せて。
おお。今の若者ね、まあ、ゆとり世代がやれた。
そうね、うん。
はいはい。一人暮らし応援ということでね。
一
人暮らしのこのうまくいくコツお願いします。
そうですね。
それではお願いします。
酒は飲んでも飲まれるな。人人は一人呼んでも一人呼んでも 変わらない。
何言ってるお前。
これをモットーに応援 してる。してるよ。
じゃあフレフレで。
フレーフレー若者ー。いや実は乗り気じゃないんですよ全然この相談に、ね、反発的なんでこの意見に。
あ、なるほどね。だから気持ちも入らないんだ。
全然入ってこないんですよ。
あ、そうなんだ。
いやこれ心配してる親じゃないですか、うんうん、まあ、子供がいる僕としてはね。
ああ、なるほどね、
これぐらい心配させてくださいよって話ですよ。
やっぱあれか、
それを心配してるくれてるっていうこの気持ちも分かってもらいたいもんですよ子供には。
あ、
反発してもらっても結構ですけども、
なかなか伝わらないもんですね。うん、なあ、もうお前の子供はもう今何や、30。
バカ、俺29なのにお前。
いや、
いくつの子だとかいうレベルじゃない。
今もうどうなってるんですか子供は。
今子供はもうほとんど独立できる状態に。
すげえ。何歳だっけ。4歳。
今3歳。12月で4歳になります。
ああ、早いですね。もう4年。
もう4年ですね、あれから。
はあ、もう芸歴はスタートさせてた方がいいかもな、今後舐められないために。
いや、やるかどうか分かんないですけどね。
いや、とりあえず芸歴だけスタートさせとくわけよ。
じゃあどっか事務所入れないといけないんじゃないですか。
いやいや、
あなた芸事を始めればもう芸歴になるんですか。
お、芸人の場合はもう自分で決めていいっていうのもあるけどね、初舞台からなのか。
俺なんかね、結成からオリジンからまあいろいろありますから、
うん、ややこしいんですけど、
うん、まあ、じゃあ今俺の子供はじゃあ芸歴、
お笑いは反対させたくない。
あ、いや、やりたいんだったらどうぞです。
あ、やりたいことはさせたい。
全然させます。
じゃあ唯一反対なのは、
唯一反対なのは、空き巣ですかね。
いや、そりゃそうでしょ。悪いこと意外でさ、
唯一反対なの、
うん、
あ、夜の仕事ですかね。
あ、はいはい、居酒屋のホスト。
そうそう、居酒屋もしっかりホスト、うんうん、ボーイさん、
うん、
お酒に関わる仕事あんましてほしくないですね。
おお、なんでまた。
いや、酔っ払った人は分からないじゃないですか。
あ、まあね、
もうめんどくさいじゃないですか。
大変だよね、それ
相手するのも。トラブルが多くなるので。
そうだよね。
うん、
あ、そういうのはあるんだね。
はいはいはい。
僕もし子供ができて、
うん、
女の子だったらレゲエダンスは習いさせたくないです。お尻めっちゃ振るやつ。
ああ、そうだな。俺もダンスはさせたくないな、女の子だったら。
でもヒップホップダンスとかはやりたいって言うはずよ。
もう絶対ダメ。もう意味が分かんないですもん、一生。
一応な、
あの祭りとかでさ、
あ、歩いてるね、もう露出度の高い衣装でしょ。
あれなんなん。
いや、親としてはあれはちょっと、男親としてはね、
あれダンスに必要ないさ、あの色気
出すよね。
俺もだってそういう目で見る男性がいっぱいいるわけでしょ今。
そうですよ、
僕もたまに見えますよ。
それは問題ですよ。
いやいや、あんな衣装着たら何歳なんかなんて分からないじゃないですか。いや、小学生活消したらそれ分かりますよ。
俺そのレベルの話してたけど、
ね、いや、小学生活消したらもう、
俺それも嫌だよ。
いや、嫌よ嫌よ嫌よ、うん、これが中学校とかってな、ちょっと思春期迎えた小学校高学年とかってなったらさ、
あ
ー、あー、もう、あ、もうダメ、もう
これは別に。
いやいや、ダメ、俺ショートパンツとかもダメだっけ。
あ、ショートパンツ NG。
うん、もう意味が分からん。
じゃあ娘がおしゃれしたいって言ったらもうGパン履きなさいなの。
いや、おしゃれしたいんだったらいいです、どうぞやってください、ね、人前でダンスするって言って、ダンスしたいですって言って、私この衣装着ますって言ったら、ああ、言ってる意味が分かる、矛盾してるよっていう。
なんでよ。
いや、ダンス関係ないですよ衣装。
いや、衣装あるだろダンス
関係。むしろもっとピタッとしたやつにして。
いやいやいや、ヒップホップは体大きく見せるから大きいものつけんといけんだろ。
したらもっと大きいなんかロングスカートとか履いたらいいじゃないですか。動いた時にふわってなる、あの、だからバレエとかと一緒です
よ。そしたらバレエさん、バレエ習うし。
バレエ習いたくないんでしょ。
でヒップホップだから、ヒップホップの文化があるでしょうが。
うん、そんな文化じゃだからダメですよ。
なんだ。あとは、あ、露出度高いな。
高い。
可愛い。俺だ、彼女がこれやってるのも嫌だな。もっと言えば。
うん。
ね。で、こういうレゲエ、その露出度の高い格好をされるヒップホップダンサーの皆さん同士が付き合うことだってあるわけじゃないですか。
はあ、もうけしからんな。
だからその彼氏の方は露出度高くても何も思わないってことなのかな。
いや、そうじゃないですか。
いや、俺思ってると思うよ。そこは人並みに、あの、やきもち焼いてると思うよ。今日ちょっと出過ぎじゃんみたいな。
いや、ダンスの時の方がもっと出てるし。
だからダンスの時の衣装さ、ダンスの時の衣装で
ダンスの時はいいってこと。
でも自分もダンサーだからっていうところでそこは言えなかったりするんじゃない。それ言ったら寒いよ、滑ってますよ、
もうもういいですわ、
うん、ってなるんじゃない。前ですよ、次行きましょう、うん。
まあその赤坂サカスさんの名前もうその親心も分かってあげてくださいよってことですよ、僕が言いたいの
は。分かった上でとは思うけどね。
いやそれは分かったよ、こんなん人に言うほどでもない
し。いやそれお前ラジオだからメールをくれるために話題を常に探してくれてんだよ。それでこんな話があったよって話をしてるわけさ。
いやいやこれはまた、
こんにちは、コクリマ歩むモテモテブーブーさん。誰がコクリマよ。はじめまして、ラジオネームパイロットぬくみずです。
あ、ぬくみずさんありがとうございます。
はじめまして、恋愛マスターのお二人に質問です。
いやいや、
最近3つ上の男性と仲良くなり、
おいいですね、
2人で映画に行ったり飲みに行ったりしてるんです、うん。一昨日飲んだ帰りに彼が私の部屋に遊びに行きたいとなり、
お
部屋にあげたのですが、
はい、
壁に貼ってある私の子供の写真を見てバツイチと知られました。で、私は隠してるつもりはなかったのにごめんなさいと謝りましたが、実は、
うん、
彼も隠してることがあると、はい、おっしゃったそう で、
お
で、すると彼は俺はチェリーなんだと告白してきました。
ほう、
37歳でチェリー引いただろと言ってきましたが、私はチェリーを相手にしたことがなく、
うん、チェリーというのは本当のサクランボのです。
そんなバカな話があるか。
サクランボ
はそれは僕はチェリーなんだっつってボンってなってポロってチェリーが2つ落ちててよ、そのサクランボによ、
はい、
話しかけるかね。
え、そういうことじゃないですか。
私は未経験だってことです。
ああ、なるほどね。はいはい、あ、つじつま合いました。
で、37歳チェリーと告白した彼は、うん、ね、時々うつ伏せになり布団に足をバタバタとさせたり急に笑ったりして謎の行動をしていました。
うん。
そしてその夜は2人で手をつないだまま就寝。翌日の昼までダラダラとしていましたが、本当に何も起きず彼は帰っていきました。私はバツイチと聞いて引いたから何もしてこなかったんだろうな、失恋だと思いましたが、友達に相談したら頭がこんがらがって何もできなかったんじゃないかな、もう少し待ってみたらとアドバイスをもらいました、うん。ノーブレイクさん、私は待ってみた方がいいのでしょうか、それとも前に進んで次を探した方がいいでしょうか、アドバイスをください。
いやいや、それもリードしてあげるべきでしょう。
この手のメールが来るか来るになるか
ね、月から金までやって
るからね。土曜日の別の局の午前中にたまにこんなどぎつい話ありますけど、相談とか、あ、リードさした方がいいんじゃないかってこと。
単純に、いや、女性から多分彼はやりたかったと思いますよ、そういう行為を、うん。
あ、
いや、でもチェリーというのも怪しげですけどね。
それは本人が言ってますから。
まあそうですけど、普通チェリーで37年間チェリーの人がこんな積極的ですかね、お家に行かせてとか。いやいやいや、
それはだから振り絞って勇気なんでしょうよ。
足バタバタさせますかね、人のお家来て、初めてのお家来て緊張して何も喋らんと思うけどな。いや、分からないですよ、分からないですよ。
それは
分からん。まあ、そこはまあ今置いといて、
うん、いや、女性からリードするってのはなかなか難しい話でしょ。
だ、そこをチェリーですよって言ったわけですから、
うん、
そこをちょっと組んでもらって。
いやいや、それはちょっと意見がチェリー寄りだわ。すごいチェリー寄り。すごい平等じゃない。
いや、平等でいけば、
じゃあ何ですか、チェリーって言えば女の人は、じゃあ分かりました、チェリーって言われちゃったらもう先にそれ言われたもんな、もうするしかないわってやらないといけないってことなんですか。違いますよね。
いやいや、
組むとかいう、そういうことじゃないんですよ。だからもうそもそもチェリーとか言わなければいいんですよ。
いや、それはまた違うと思う。
チェリー寄りだわ。
じゃあ僕が今ここで、僕じゃない、彼が今あそこでチェリーって言わなかったら、うん、彼女はただ傷ついただけだと思いますよ。
あ、
勇気ね、
自分がバツイチだから何もしなかったんだっていう。
そう、お家に来たから、うん、お家に来たいっつって呼んで、うん、写真見られて、うん、わあ、うん、何もやらない、手は繋いでくれた、
うん、
この手は多分これでさよならの手なんだろうな、
うん、それは分からないじゃないですか。そしたら手も繋がないでしょ。
いや、ただここにチェリーだからっていう言葉があったから、ああ何もできない、そっか、うん、なんだろう、どうなんだろうっていう疑問が生まれるようになるさ。
でもそれもそうじゃないんじゃないかっていう話もあるよ。それで引いただけかなとか、
うん、うんうんうん、
いや、チェリー寄りだわ、意見がさっきから。
いや、チェリーじゃない人寄りだわ、さっきから。
もうチェリー
ブルーベリー
いや、この場合どうすればよかったんかな。
うん、いや、だってこれってさ、今後も一緒じゃないですか。
じゃあ次もまた、じゃあお家に入れてあげてみましょう。
うん、うん、
いや、待った方がいいのか、前に進んで次を探した方がいいとか。
いや、待っても何も始まらないと思いますよ。
だ、お互いが動き出さないといけないね。 どっちかがグッていくわけじゃなくて、お互いがこう譲歩し合って話し合って進んでいけばいいんですよ、うん。
まあ、だから彼なりにアピールしたと思いますよ。ただそれに反応できなかった、
足バタバタ
とか、まあ分かんないですけど、
だ時々うつ伏せになって布団に足をバタバタさせて急に笑ったり、
このチェリーのタイミングも大事だと思うんだよね。ガチャ、ここが君の家か、僕チェリーなんだよねって言ったら
いらっしゃっ、えってなるよね。
えってなるさ、うん、多分チェリーのタイミング、行ったタイミングは多分
その雰囲気の
なったんだと思う。
うーん、
で笑っちゃったんじゃない、彼女が、わかんないですけど、とか、そうなのとか、
あ
でフラットになってしま
う。これはちょっともう、いやだいぶこのメールもね割愛されてる部分が何個かあるっていうのはありますよ、うん、す確かに。そのチェリー告白してきた時のタイミングだよね。
うん、いやこれはもう
難しいね。
いや全然難しくないですよ。彼女がこの男性のことを思ってるのであれば、
うん、ああそういうことか、
うん、別に何とも思ってない、本当に体だけって言うんだったら別にそれはそれでいいですよ、うん、
おうおうおう、
それお互い一緒になりたいとか思ってるんだったら、俺かなり彼は頑張った方だと思いますけどね。そこを笑ったり奥手に見てしまった彼女は、じゃあ次頑張るべきじゃないかなと思います。
恋愛マスターまんざらでもない感じ
です
。
でもないです。
冒頭で否定をしてましたけど、
うんうんうんうん、
デイジー言うじゃないですか。
だからバツイチのことに関して、
まあ、それはもう正直ね関係ないですよ。もう好きなら好き、チェリーも関係ない、うん、好きなら何もか起きます。
うんうん、まあそのオプションでいろいろバツイチやらっていうのが出てくるところで、
そう、人は何か分け抱えてますから全員ね。
負い目に感じてるんだったら別に
何も負い目に感じることない。
いやいや違う、なんていうの、
そう、もう好きなら好きで関係ないば、もうなんかなるば、
それは綺麗事だよね。お医者さんね、
うん、
そうなの。
うん、まあまあ、だからこのバツイチということに対しての、うん、あごめんなさいって気持ちが彼女にもあるわけじゃないですか。
はいはい、
でもしかしたら本当に彼もそう思ってるかもしれないさ。
あなるほどね、
それは今決めることじゃないです。私今ここで引くべきなのかっていうのは、まあ、これからさ。
わデイジー言うじゃないですか今日。
はあ、もう飽きまへんわ。
デイジー恋愛マスターじゃないですか。
こんなのダメよ、こんな。こんなのダメ、こんなどうしようって思ってたらダメ。
何がダメなの？
やることは決まってるんですよ。
何なんですか？
で答えを出してもらうしかないわけですよ。
誰に？
あ向こうにです、お互いに。
だから言ってるさ、お互いにって僕も。
いやだから相手の気持ちも取りつつですよ。
言った言ったよ、お互いを譲歩し合ってって。
だからチェリーだったら、うん、じゃあそういう面で私がこう頑張りますそう言うわけじゃないですよ。そういう気持ちで言って、うん、あっちが、私のバツイチのこと気にしてるのかなっていうのはその辺も気にしつつ彼と話して、
お互いがちょっとまだ隠し合ってる状態だからね。
そうそうそう、
一回話してもらうと困る。
そう、これでさ、私どうしよう次行こうなんて、
そんな気持ちは誰にも分からないから、相手の気持ちなんて。
もうダメよ、次行こうなんて考えたらダメ、何もやってないのに。
じゃあ次行こうってことは次行ったらいいし。
そうよ、俺なんかだって10年ぐらいやってるけど結果出てないけどずっと頑張ってんだからこんなすぐ簡単にね、あっち側持ってるんだろうな、終わろうって、こんな考えダメよやることやってから終わらんと。
やることっていうのは何を、ね、話し合いをするってこと。
まあ話し合いじゃなくともそういう気持ちでお互い接しながら、う
ん、だ明確にすればいいんですよ。バツイチなんですけど、うん、聞きましたか。
そんなん聞けないさ。
どっちや。
じゃあ聞けないからそういう気持ちを持ちつつ接するってことよ。
どういう風に。
相手はどう思ってるんだろうと、このことに対して。
だ駆け引きをするってことね。
うん。そうそう、駆け引きを。聞いてもいいんだけどもちろん、うん。聞けるんだったら。
チェリーだけどどう思うって。
うんうんうん。
まあ、チェリーその辺は男の方が言いやすかったりするのかな。うん、これはもう。
まあまあ人による気ですよ。
そりゃそう、
もういいっすわ。
そりゃいやいや、もういいっすわじゃないよ。それお前が決めることじゃないよ。
もう大丈夫。
それも相談した方が決めるんだから、もういいっすわって。
もうだからもう次は、うん、もう終わりはないですよ。もうい
やでもこの物語の続きはぜひ知りたいですね。
そう、これ今の悩みで、
うん、
もう次行っちゃおうっていう選択肢は誤りだと思います。
うん、ちょっともう一回
会った方がいいです ね, ね, ね。早いですよ。
ね、うん、判断が早すぎますよ次っていう。
だから一日何もなかったからといってそれはね、それなりの
そうね、
お互いのこの葛藤があったわけですから、
手つないだわけですしね、一夜をね、でダラダラ過ごしたわけですし、
うん、そうですよ、手をつなぎ合ったまま一晩を過ごすっていうのもある意味も性交渉ですからね。
いや本当ですよ、性交渉ですよ、
うん、そうそうですよね、
うん、プレイですよそれ。もちろん
それは
たまんないでしょ。
たまんないね手だ、手
動いたらギュッとされるわけ、もう手をこれ以上動かないで。
ああいいね、
ダメダメ
それ、いいね、
これこれっていう
さあ続いて、お元気様です。青いおんぶひもです。ライブお疲れ様でした、
はい、ありがとうございます。
ノーブレさんの独特な漫才ドストライクです。
あ、ありがとうございます。
さて今日でバイトが終わり、明日は2件面接が入っているのですが、うん、今回飲食ではなく別の業種にしようとワクワクしております、
はい、
お二人もし転職するならどんな仕事がしたいですか。ちなみに私が一番したいバイトは映画館のチケットもぎりです。じゃあね。おお、転職。いやもう許されるなら僕はもう消防士になりたいですね。
30歳からでもなれるよ消防士。なってた、最近ニュースでやってた
もん。あ、本
当？ああ、県内で何名。
いやいや、もうなんかこうあの帽子あるさ、上の
ヘルメット、
ヘルメット、
うん、
あれをこうはいってされたわけ。もう明日からよろしくねって、今の状態で。それでいいんだったら俺は消防士。
ああ、なるほど。僕はビデオ屋さんですね。ビデオ屋の店員でもいいし店長でもいいですし。
それはツタヤとか大手じゃなく、
大手じゃなくもう
街の角にある、
寂れた、うん、
なんでビデオ見放題とか言うなよ。
それもちろんありますし。
嘘でしょ、メガメージ年がら年中ビデオばっか見てな。
その見てる時間も仕事に入ってるわけですから。
いやそれ自営業だったらお前、
まあ、自営業でもまあ
店長でって自分で始めたそれだったら一銭の金にもならんぜ。
うん、いやいいんじゃないですか。ただこれは商売ですから。
商売
ビデオ商売の一環ですか。飲食業ってなったら、まあ、自分で作らないといけないじゃないですか料理を。
ああ
食べれたら最高ですよ自分で。
ビデオや
さ、ビデオだったらお前スイッチポンポンポンってやるだけでですから。
じゃそれは時間潰してる時間さ、それ仕事じゃないさ、お前の時間潰してる時間さ、もしお前の言ってるビデオ屋さんっていうのがお客さんが入ってビデオスイッチを入れるっていう係だったら、それでいくらか支払われる業種だったらそれはそれでいいけど、
で一瞬さ、もうこの一回一回のお客さんとの接するのが
まあ短い時間であるけど、
うん、でたくさん来ても一瞬ですから、
うん、
もうビデオ屋は結構憧れてる俺。
本当に、
うん、
映写機回す人は、
あーやだ、だって違うもん、好きなもん見れないもん待ってる時間。
じゃあいいよお前ビデオ屋さんでいいわ。
はい、
じゃあ俺消防士な、
頑張りましょう。
消防士なんて、
ええ、
死に稼いで、
うん、
老後やよりビデオ見ようやつさ。そっちの方がいいだろ。
俺は全然稼げなくてもずっとビデオ見とくわ。
だから俺はもうそれも凌駕するから。
ああ無理じゃ、無理だと思うよ。
追いつけんかな、うん、ビデオ屋さんの量には追いつけんかな。
一応まあ、うん、あれもなんか憧れではある、なんか新しいの入りましたよ
あ
みたいな常連さんに。
ああなるほどね。
うん、
それエッチ系、
エッチでもエッチな経営さ、いいの入りましたよ。
エッチなビデオ屋さん経営したんでしょう。じゃあ
いやエッチなビデオは僕見ないですから。
僕もあんま見ないですね。
もう本当に映画が見たいです。
あ疲れますよねエッチなビデオ。
エッチなビデオって1時間とかあるでしょ普通の DVD って。
あ皆さんどうしてるんですか。
どれで
頭かケツまで見ます。
大城さんどこで止めるんですか一応。
インタビューは聞きます。
インタビューって何ですか。前半であるんですか。
インタビュー、
あー街角で。
じゃあ街角っていうか、
インタビュー
カフェとかでやるやつでしょ。
だからバストサイズはとか聞くんじゃ
ないです
か。名前はとか、
うん、
インタビューは聞きますね。
そうでしょ俺も。
あでもインタビュー聞きたいな俺。
俺全然いい。だからそういう女優さんの名前とか知ってる人、詳しい人もいるじゃないですか、うん、全く分かんない。僕言ったら予告編でもいいですよ。
あ全然
本編始まる前の、うん、もう予告で
僕満足してる、まあ、そういうあのセクシー女優さんで言えば、うん、ホタルさんが分かります。
ホタルさん、
もう引退された。
ホタル、
もう先駆けと言われてる。
ホタル、
紅音、あかね、
あかねホタル、
紅音って書くのかな、
うん、あの中峰が好きな。
ああそうなんですね、
はい、
志村けんさんと最近よく仕事してる。みそのみそのじゃなくて、みわ綺麗ですね。み
これ
みひろか。
インタビュー最高っすね。これこの人がインタビューしてるわけでしょ最初に。気の向きのまま、
気の向きのままって言葉合ってる。
普段着で、
うん、
でそれからっていうことでしょ。
あ、みひろめっちゃ好きです僕。みひろさんこの感じ。
いやもう皆さん綺麗ですからね。
綺麗よね、
うん、 ビデオ屋、僕はビデオ屋経営者ですね。
こんばんは、かなりお久しぶりです、ツイキャスです。29日に入籍しました、お願いします、お祝いを。
おお、おめでとうございます。どちら様でしょうか。
こちんださんですね。
あ、こちんださん、あ、はいはいはいはい、
入籍お祝いお願いします。
入籍お祝い
入籍お祝い
入籍
お祝い。 CM 行きましたっけ。まだ、じゃあこれ行って
40分の CM 行ってないですか。え、行きませんでした。
行ってない。
え、行ってないよね。
え、行きましたよ。は、行きませんでした。
行ってないでしょ。
行かんとダメですよね、これ。あ、行かなくても大丈夫なんですか。今日後番組あります。
ないです。
あ、ない。 ある感じしますよ。あれ、あ、違う、あ、いる、あるでしょ、後番組。小屋さんいる。
収録。
ああ、びっくりした。
でも何の話でした。
入籍祝いさ。あ、入籍祝い。 お前のための時間稼ぎだったの。何なのお前それ。
普通に話入ってた。入籍、入籍、籍、入籍。
じゃあ僕行きますか。
ああ、お願いできました。
呼んでください。
それでは、
ウェディング、
ウェディング、ウェディング、ウェディング、ウェディング、
ウェディングプランナー
ズのウェプラさん、ウェプラさん、
ジョージ、
ジョージ、ジョージ、
ジョージ、ウェプラ、
ウェディングプラン、
ジョージ、ウェプラね、
ジョージ、ウェディングプランナーのジョージ、
ウェプラ、
ウェプラさん、お願いします。
どうも
どうも、ウェプラさん、はじめまして。
はじめまして、ジョージ・ウェプラです。
ジョージさん、
何今日、
コチンダさんが入籍された。
わ、はいはい、かりました。
はい、
それでは入籍のお祝いを言いたいと思います。
よろしくお願いします。
コチンダさん、結婚おめでとうございます。世の中には結婚生活にはね、3つの袋がありますからね。
はいはい、
いいですか。
はいはい、
だから聞いててよ。
はい、聞いてます。はい、
一つは、
はい、
金玉袋ね。これ金玉袋がないと結婚生活ってのは成り立たないから。あと2つあるから、
はい、
2つ目、これも金玉袋ね。
え、2つあるって
こと。金玉袋は基本2つあるでしょ。
そうですね、金玉2つあります。
金玉袋は2つで1つだから、
はい、
ね、3つ目、
はい、
金玉袋ね。この金玉袋は、
はい、
ジョージの金玉袋ね。
あ、これどういった意味が。
最初の2つは旦那さんの金玉袋。
そうですね、はい、
3つ目最後のはジョージの金玉袋。
これはどういった意味が。
いや、ジョージの金玉袋も、
はい、
紹介しときたいなって気持ちがあるから。ないんじゃないかなって思うでしょ。
ただのプレイボーイ、ただの
紹介したいって言った話だから。
あ、そうですか。
この3つの金玉袋を集めて、
はい、集めて
じゃなくて、大事にして、
ジョージの金玉袋も、
はい、片隅に置いていただいて生活していただく。この場合の生活のせいは別にそういう意味じゃないですからね。
気にしてないです、はい、
じゃあおめでとうございます。
ありがとうございます、ジョージ、プランナーさん。ジョープラさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
なんでお前言ったば。
え、
なんでお前やる言うたば。
いや、ちょっときつそうだったから、うん、こちら行きましょう、
はい、
お疲れす、ご褒美です。
ありがとうございます。
那覇マラソン2時で当たりました。
おお、
あ、
2時とかもあるんですね。
これでオリジナはマラソン部に参加できるよ。みんな頑張ろうね。
頑張りましょう。
でも俺の周りには2時も落選した人も結構いたわけ。
うん、
その人たちのことを思うと少し申し訳ないなと思うさ。
いや、その人たちの分まで頑張りましょう。
そこでソーリーさんは僕の代わりに謝ってもらっていいですか。本当は僕が謝りたいのですが、マラソンの練習をしないといけないので謝りません。それでは、うん、ソーリーさん。
プンプンプンプンプン、
来た来た来た、
ソーリーさん。
はーい、はーい、
早せよや、もういただろや。
はーい、
こんにちは。
こんばんは。
こんばんは。
おはようございます。
はい、ソーリーさん、
はい、
那覇マラソン2時落ちた人が、
あ、はいはいはい、
もう多いらしいので、
たくさんいらっしゃる。そうですね、
那覇マラソンの代わりに謝ってほしいですね、運営の代わりに。
え、
落としてしまって。
いや、その中で二次審査受かった五本指さんにがでしょ、の代わりに謝って。
代わりに、はい、謝ってください。
これ謝らなくて結構です。
はいはい、
謝らなくて結構です。
じゃあどうしましょう。
説明しましょう、
うん、
ね、これも抽選というのは落ちる人がいて当たり前ですから。
そうですよ。
なんで謝るんですか。
いや、謝ってもらわないと、こっちは。
いや、だから謝る必要ない事項を謝ってって言われても、
はい、
こっちとしては仕事として謝る仕事。
でもそれでずっとやってきたじゃないですか。
はい、やってます、やってます。ただ条件に満たないものに謝らないですから、
私。いやいや、条件に見合わないものでも今までずっと頑張って謝ってきたじゃないですか。だからもう何とかして謝っていただきたいんですよ。
いや、なんとただ謝るっていうのは、これはもう世間一般で下に見られる行為ですから。
あ、プライドが高いですもんね、総理さんは。
あたりも、まあ、謝らないといけないものに謝りますけど、謝らないものでに関しては謝らないでいいと思います。
じゃあどうしましょう。
お姉ちゃん呼びましょうか。
お姉ちゃん、
すぐ謝る姉がいるんですよ。久しぶりにちょっと。
どんなだったかな、どんなだったっけ。
私もしばらく疎遠だったものですから、姉と。
呼んでみますか。
そうですね、私ちょっと謝りきれないので、姉呼んでもいいですか。お姉さん、
はやー、
あー、お姉ちゃん、
ソーリーのお姉ちゃんです。いつもソーリーのお世話になっております。あんたお家にも帰ってこないで、あんたいかがにしなさいよ、マジで。本当に
いいさ、別に私は好きでやってるんだから、お姉ちゃんに関係ないでしょ。
ごめんなさい。
すごい、もういいさ、だ、聞いた、さっきの話。
いいさじゃない、あんたは。本当に何なら仕事もしないで、本当に。
仕事もなくても関係ないでしょ。私は私で生活できてるんだから、お姉ちゃんに何も言われたくないの。
ごめんなさい、
ごめんなさい。いいよ、別に大丈夫、いいよ、そんなすぐ謝らんで。
何よ。
だから、みんな落ちた中で受かった自分がなんか申し訳ないから、ごめんなさいって言って、って。
なるほど、わかりました。
私謝りきれんから、謝って、香りに
謝ります。
お願いします。
いきます。
はい、
ごめんなさい。
ありがとう、ありがとうね。
ここに来て新しいやつできましたね。新しいセットが。
いやー、なかなか出番がなければないでいいんですけどね、うん、総理さんのお姉さんはね。じゃあ続いてこちら、
はい、
ノーブレーキの皆さん、大城くまさん、エンジョイホームのスタッフ48の皆さん、お疲れ様です。
エンジョイホーム、あれ俺じゃないですよ。
エンジョイホーム、今のそれ当たってる
ですよね。うん、
旧具志川市のポッドキャスター、旧具志川市の俺ですか。俺です。ところで大将、先週の放送とサザエさんのエンディングの撮影、お疲れ様でした。
撮影、あれアニメーションだから、
どういう
ことなのかちょっと分かんないですけど、
水木ありさがサザエさんやってる時の話かな。
そっ
ちのかな。話変わって、今日も朝から暑くてテンションあれですね。
あれですね。
そんなことよりサザエさんのエンディングの撮影、お疲れ様でした。
いや、僕じゃないですけど、はい。
さて、多分秘密にしていたと思いますが、毎週同じフォーマットでメール書いていると、使ったネタと使ってないネタの区別がつきません。二輪。でも今回はとりあえずリサイクルなので大丈夫です。大将、こんな感じの時にぴったりの死に一発滑る一発客をお願いします。事務所的に無理なら映画スペースバトルシップダルマのラストシーンをお願いします。旧具志川市の俺でした。かっこ匿名希望。
言ってる。
さあ、それではこのギャグでね、今日はお別れということで、
どんな時に使うギャグです
か。どんな時の話。使ったネタと使ってないネタの区別がつかない時の、
使ったネタと
使ってない時の区別がつかない時の死に滑る一発ギャグですね。
リサイクルの歌にしましょうかね。
歌、ギャグでもないんだ。
ギャグリサイクルのギャグ。
あ、リサイクルギャグね。あ、いいじゃないですか。いきますよ。
はい、
いきましょう。それでは大将で死に滑る一発ギャグ、今週はリサイクルギャグです。どうぞ。
リサイクル、くるくるくるくるくるリンパ。ツイキャスもいろいろ拾っといた方が良かったんじゃないですか。拾いね、拾い。
さあ、ツイキャスでもたくさんいただきましたけれども、
逆にね、ツイキャスの時間にします、うん、今ちょこっと。
もうだいぶ話が、あ、でもそんなにでしたよ。
どうした今日ね、はい、ちょっと暑くなっちゃいました。もう
暑くなっちゃいました。
赤坂サカスさんに始まり
始まりね。今日はなんかちょっとそういった相談窓口みたいなテンションになっちゃいましたね。
まあ、いつでも受け止まっておりますので、
よろしくお願いします。はい、それでは今週はここまで。また来週、さよなら。
ありがとうございました。お疲れ様でした。
ありがとうございました。